ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災で被災地となって8年目、今も復興真っ只中。宮城県女川町から産地直送でお届けする女川ナウ、佐藤敏郎の大人のたまり場。私がアシスタントのマッチこと阿部マチコです。普段は女川町のお土産物屋さん、アガインステーションで働く30代です。で、いつもはですね、ここのご挨拶はトシちゃんがやってくれるはずなんですが、実はですね、今週はここ女川町のスタジオには私一人しかいません。と言いますのも、番組でいつも言っているように、今や日本中いつどこにいても被災地被災者になるかわからない時代です。この1ヶ月だけでも台風や北海道での地震、さらに海の向こう、インドネシアでの大地震と津波もあり、大変な被害が伝わってきています。そうした中で今トシちゃんは全国各地を飛び回る毎日を送っています。それも愛媛、岡山、北海道など最近被害を受けた土地を中心に回っています。東日本大震災では当時学校の先生として授業の真っ最中に生徒たちと共にあの大津波を体験し、また自分のご家族を津波で失った遺族でもあるという立場から、その経験から学んだことを伝えたい、命を守る大切さを伝えたいというのがトシちゃんの今のライフワークです。それでもいつもちゃんとこの番組の収録にはなんとか戻ってきていただいたんですが、今週は諸事情で戻ってこれないため、スタジオからは私が一人でお届けします。ちなみにトシちゃんはと言いますと、後ほど出先の北海道からご登場いただきますのでお楽しみに。今回一人で私喋ってるんですけども、ラジオのお仕事をさせていただいて、だいたい4年が経つんですね。実は初めて一人で喋っております。ちょっと寂しいしちょっと怖いんですが、元気に頑張りたいと思います。また先日行われました女川さんま収穫祭の様子もご紹介いたします。どうぞ最後までよろしくお願いします。今日は阿部マチコが一人でお届けしています。さて、私の相方トシちゃんこと佐藤敏郎ですが、胆振東部地震からちょうど1ヶ月が経った北海道の被災地厚真町、向川町を回り、先日もご紹介しました向川町の災害 FM にお邪魔したそうです。早速その様子をお聞きください。
どうもどうも、向川です。
はい、改めまして佐藤敏郎です。実はですね、今、北海道の向川町に来ています。向川町の災害 FM の関係者にここに集まって、この一室に、集まっていただいて、これからお話を聞いていこうかと思います。まずお集まりの皆さんの自己紹介から。
今村京子と申します。現在68歳になりまして、立派なおばあちゃんなんですけれども、はい、向川地区で生まれて、はいはい、で途中若い時に4年ほど札幌で仕事してまして、で縁があってまた向川に戻ってきて現在に至っています。はい、
はい、向川町は向川地区と、
はい、穂別地区と、あの平成の合併で合併をして、で2つの町が1つになって、
久保田優子と申します。私は先ほど合併した向川ではない穂別地区の方に住んでおります。ですから向川は海の町と考えると、その海の町からだいたい車で40分ぐらい山の奥の奥の奥の
奥の
都会に住んでおります。
広いですね
都会じゃないよ、都会じゃないですけど山の中に住んでおります。どちらかというと山の町、海はなくって、その穂別に住んでおります。
それからもう一方、
千尋純平と申します。先ほど、紹介にありました穂別地区で、小学校の先生をしてます。
まあ、千尋純平と、はい、
どっちが名字か、どっちが名前かみたいな、はい、名前みたいですよね、先生ね。
よく言われてます、
ね、はい、で純平先生と、
はい、純平先生と呼ばれております、
はいはい、穂別小学校っていうのは大体全校生徒何人くらいですか？
約100人ですね。主に3年生と5年生と6年生の、勉強を、副担任的な役割で見ております。
学年横断して。
そうですね、はい、
そういう立場であると、
はい、
今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします、はい、
それではこの3名の方に聞いていきたいと思いますけども、まずねその9月6日の、うん、大きな地震震度7ですね、うん、しかも未明っていうか3時8分でしたよね。
はいですね、私は2階に寝てたんですね、
はい、
そうするとグラグラグラグラ、いやもうそこがちょっとね、うん、もう覚えてないかな、とにかくダーンガシャガシャガシャっていう感じで、なんか
突き上げられるような感じ、
うん、そんな感じですね。それで隣にいた夫に地震って言って、うん、うちの夫寝てたんです。
寝てたと、
うん、寝てたんですやっぱりね地震だよと、こう初段から私の方が地震気づくの早いんですね、眠りが浅いのか何なのか。で隣の部屋に寝ていた息子真央出てきて、はい、で言った言葉がガラス踏まないでねって私が言った、それだけ覚えてるんです。なんかそのガシャガシャっていうので、なんかもう
実際家の中はどんな感じになったんですか。
おかげさまでその2階の電気が落ちてたとかそういうこと一切なくて下へ降りて、それもそのいつそんな気がついてなんかもう全然わかんないんですが、うん、台所に行くとぐちゃぐちゃ状態、食器は落ち、冷蔵庫の中身は飛び出しの、なんか悲惨なことになってましたね。っていうような感じ。
そういうものが枕元になくてよかったですよね、
うんうん、なかったんです。っていうのはたまたまのこんなこと言ったらなんですが、8月に孫たちが愛知県から来て、
はいはい、
出まして、でいつもはそんなとこ寝かせたことないのに、今年に限って息子の部屋がちょっと空いてなくって、はい、うん、そのタンスが落ちてきたところ寝かしたんです今年、
はい、
それでそのお布団をズボラをして、わかりますかね、ズボラをして、
はいはい、標準語ですね、
はい、ズボラをして畳んでタンスのちょっと前の方に置きっぱなしだったんです。それがクッションっていうかなって、うん、そのずっとこっちまで来なかったのかなという、うん、冷静になって考えると、うん、そんな感じですね。だってベッドも何十センチも動いてるし、兄弟もまあ向きのせいで倒れず何十センチも動いてましたのでね。
そうですね、向きによって揺れの方向と合うと倒れなかったりしますもんね。
そうですね、不幸中の幸いというかズボラが幸いしました
、まあ、そう幸いというかどうかあれですけどね、はい、久保田さんはどうですか。はい、
私も一緒ですね。なんかもう起きた瞬間に真っ暗で何も見えなかったので、うん、あでも恐怖って置かない時って忘れちゃうんでしょうかね、うん、どのぐらいの時間だったのかとか、うん、本当に音の情報しかなかったっていう感じ、うん、寝室でガシャーンとかバシャーンとか、うん、もしかして死ぬ私みたいな、どうなるのこれって案外長かったので、うん、これってなんだろうっていう感じで音だけを聞いてて、うん、やむどうなの、どうしようっていう感じでした。う
ん、でも震度7ですか、当然体験したことのないものすごい揺れですよね。
そうですよね、私はまあこの年ですから51、2年前の十勝沖は経験してるんですね、
はい、
あの時は震源地が遠かったので揺れが、うん、横揺れがひどかすごかったんですね。今回は震源地が近いからドーンと来た、
ドーンと突き上げられる、
ね、それでうちは津波は来ない、
うんうん、
でもう
直感型ですから ね
分かって、うん、全然逃げなかった、
全然逃げなかった、うん、もう私もそうです、そのまま階段降りてって、うんうん、父が下に寝てたので、うん、お父さん生きてるって言って、
生きてる、
生きてるって言ったんですけど、なんか生きてたみたいですけど生きてて、で戸を開けて外に出て、木の実木のままパジャマのまま出て、あ真っ暗だ、一体何時だろうという感じで、
停電ですよね、
停電です、
うん、真っ暗ですよね、
真っ暗だったので
停電になってたんでしたっけね、それもね、
それも確かめないです、
私も分かんない、
ただ逃げた外に、
うん、私今一人暮らしなんですけれども、はい、楽器が趣味で結構部屋の中に楽器があったんですけども、
はいはい、
やっぱ楽器がバッタンバッタン倒れる音が聞こえてきて、
あんまり楽器は固定しないですもんね。
そうですね、でやはり周りの様子が気になって、とりあえずテレビつけなきゃ、
うん、
でその頃は電気は一回ついたんですよね。
ほうほうほう、
で電気ついて、そのニュースがやってる最中にまたバチンと
落ちたと、
落ちまして、
消えたんだ、
でなんで消えたのかなって、でまあその時はスマホが、
はい、
まあ、使えたので、
はい、
情報を見ると全動的に停電なんだということを理解しました。
あの時私も実はなんか目覚めてたんですよね、うんうんうん、でも揺らってなんかこう妙な揺れになって、あ、これは遠くの大きな地震だなと思ったんです、
う
ん、
東北の時そうですね 3.11 の時が向川湾がちょうど私は仕事をしてたんですよね、うん、で子供ち、まあ、保育所だったので子供たちがお昼寝してたんですよ、うん、そしたらゆーらゆーらと、うん、なんていうんですねあの揺れ、
ね、
すごいんです。
やっぱそうなんだ、
う
ん、そんな感じしました私も。そして、ね、テレビつけてみたら、北海道でっていうことだったんですよね。
そうですね、他の人の方が知ってるんですよ、ね、
そうなんですよ、そうです
、私たちより
震災の時もうち、ね、東北の方はもう停電なので、テレビでリアルでは私たちは見てないんですよね、うん、よくね県外の方があの時津波を見ながらこれはすごいことになったって教えてくれますけど、私たちはテレビは見てない。
やっぱり同じなんですね。
そういうことですね。ちなみに純平先生は学校にはいつ行ったんですか。
その日の朝に、
朝に、
はい、行きました。
数時間後ってやつですよね。
そうですね、はい、まだやっぱ明るくならないと状況が分からなかったので、うん、電気がもう4時頃には落ちてましたので、
はい、
とりあえず朝日を待って、で学校からの連絡を待とうっていうのと、うんうん、ちょうどその日あの5年生が宿泊学習で親元にいなかったんですよ。
向川地区と保別地区が
通学合宿っていうのを6年生がやってて、5年生は学校の行事として日高に、
あ、日高に、
はい、
通学合宿っていうのはあの地域の中で、
地域の中で
集会所とかで、
はい、集会所で合宿するっていうのがあったんですけど、
6年前からやってるん
です、うん、そうです、やりますね、あれね、
はい、
で5年生はもう学校の行事としてもう遠くの日高町というところに、
青少年の、
はい、青少年の自然の家に行ってて、はい、いやさぞかし心配だろうなと思って。
心配でしょうね、
大変だ、はい、
でとりあえずその現地の先生方に連絡を取って、うん、無事だということが確認できて、うん、でとりあえず朝通常出勤だから来てくださいという連絡をいただき、うん、朝すぐ学校に向かいました、
うん、まあ、もちろんその日は休みになったと思いますけど、はい、学校の中はどの程度
の、まず保別小は体育館がもう使えない状態で、今も使えない状態なんですよね、うん、窓ガラスがもう外れちゃって、もう、でこれからちょっと学芸会のシーズンだったんですけども、
はいはいはい、
それももう全部規模縮小、
うんうん、
一応やっぱやることにはやることになったんですけども、うん、例年は劇だとか、
はい、
音楽の発表とかがあったんですけども劇は中止で、
はい、
音読とか本当に規模縮小して、うん、でもやりたいというやっぱ子どもたちの意思があったので、うん、それはちょっと続けていこうかなと、
まあ、そういう9月6日があって、うん、ちょうど今日で20日ぐらいですよね、
うん、ですね、はい、そうですね、あの特に向川町の場合は町の中の商店街 の, その被害が大きくて、はい、
うんうん、
いろいろ、まあ、ニュースなんかにもね
流れ
てるっていうのがありますよね。
宮城県のニュースでも、はい、その傾けた、そうそうそう、傾いたり潰れてしまったお店とか、ね、たまにいますけど、
たまたまやっぱり2階建てに住んでて、はい、命、あとは新聞屋さんが新聞配達をするので、
うん、はいはいはい、
出て間もなく、その方はいつも1階で寝てたんだそうです、うんうん、新聞配達があるから、でその地震のちょっと何分か前に出たらしいんですね、うん、それでまあ休止に一生得た、うん、でもう一軒の方も2階で生活をしていて、もうお店はちょっと何年か前に閉じられて、うん、で下はもう本当に空き同然で、うん、それでまあ助かったという方が、あとはあの空き店舗とか今ねどこもそうなんですが、割と空き店舗とかみたいな形ですね、うんうん、
結構あの駅の近く の, あの建物とかお店とかがかなりやられました
ね、うん、そうですね、
うん、でやっぱりあのまあ宮城県の時もあるいは熊本でもそうだったんですけど、あの赤い紙とか、
あ、緑の紙とか、
ね、黄色い紙、
黄色とね、
黄色の紙とね、
初めて見ました。赤い紙が何件、うん、結構ありました、うん、それなりにね。
余震なんかはどうなんですか今。
やっぱりだいぶ少なく、
うん、
来てますね、
うん、でもやっぱ震度7を体験してからの余震っていうのはまたこう、いやちょっと揺れただけでもね、
あの揺れてなくてもなんか、あ、今揺れたっていうような、うん、なんかちょっとした振動が揺れっと思っちゃうんですね、
うんうん、純平先生どうですか、子どもたち小学生なんか特にその余震に対する恐怖って言ったら
どうなんですかね。そうですね、それこそやっぱり最初の1週間はまだ学校がやっぱり再開できない、
はいはい、
なぜ学校が再開できないかというと、うん、 避難所生活をしている子どもたちがとても多かったんですよね。でやっぱりじゃあなぜ家に帰らないのかというと、家に帰りたくないと、怖いから。やっぱりもう家にいたら怖いと、だからみんなと一緒にいる避難所にいたいという子どもたちがとても多くて、
さっきの先生の話に通じるのかな、やっぱりみんなといたい、誰かといたい、なんか
そうですね、
あと車の中で寝てた人が多いですね、
なんか向川地区も多かったみたいですよ、やっぱり
車なら逃げれるというか、
そう、
ある程度こういわゆるプライベートな空間にもなるしね、
とにかく家がもう揺れるといつっていうのがあって、避難所ではなくて実際もう何日も車の中で寝たってそう言いましたね。
あの日はなんとか持ちこたえても2回3回と揺れるとね、壊れるかもしれません、恐怖ありますよね。
街の中のね、もうだんだんあの最初の映像見たのと
規
律が
違うんですよ、もっとひどくなってるっていう感じありましたね。
はい、今収録しているのは、9月の末なんですけれども、武川町はししゃもで有名ですけども、間もなくシーズンなんですよね。
そうです、もう最高なんです、美味しいんです。
ししゃもは焼きです。本当のししゃもの味を味わえるのは焼きししゃもです。
なんか食べた
い、あの香ばしい香りが何とも言えないです。
もう街にも結構ししゃもししゃもっていう、こうポスターとか上りが立ってましたもんね。
松間地区、早北地区よりはまあ復興、その被害の頻度がどうでしょう、ちょっとは軽いとか、なんか少なかったというかのがあるって、まあ向川地区は早いっていうか、
確かに北海道に来てみて、まあ、大変なことがあったんだなっていうところはまだまだ見受けられますけれども、もう観光に関してはなんかどんどん北海道に来ようぜっていう、
そうですね、
全然大丈夫なんですけどね、風評がちょっと、
そうですね、どうしてもね、まずこう来ていただいて、もちろんその復興の様子も見てもらうっていうのもいいですよね。
秋ね、美味しいものいっぱいあるので
、
ね、
短いんで す,
そうです、ね、
あっという間に冬になってしまうので
個別はね、ちょっとねメロンがもうないので、ね、あれですけれどもね、やっぱり、
まあ、どんどん北海道に来ていただきたいと、ね、もう美味しいものもいっぱいあるし、景色も綺麗だし、もちろん復興の様子も見てもらいたいと、
そうですね、
はい、まあ、改めてね、まあ、20何日間いろいろあったかと思います、はい、もちろん突然ラジオで話してくださいみたいなのも含めて、まあ、街の様子、あるいは家の様子、学校の様子とかいろいろあるんですけども、どうでしょうかね、こう教訓とか、こう、ね、こういう課題が見つかったとか
そうですね、
そういう思いをお話ししていただければと、
袋ですよね、あの非常防災グッズ、はい、その防災グッズが出てこない、防災グッズを一応は用意してあったんですね、
はいはい、
ところがどこに置いといたかったら押し入れでしたね。で結局はあの他の荷物がこうあれしてなかなか取りづらかったというでのがあって、そのやっぱりどこかに一応は用意しても、やっぱりどこかで来ないだろうみたいな、はいはい、ありないだろうがきっとあったと思うんですよね。で、あの 3.11 も熊本も、はい、大変だねって言いつつも人ごとだったという、いや気の毒だねとか言いつつも北海道でよかったね、北海道って災害ないよね、あつまでよかったね、向川でよかったねってついこう言ってしまってたって、それが東北の方とか、はい、熊本の方が聞いたら、
はい、
なんてこと言ってんだろうって思ったんでしょうって、そういう感じになりましたね、あ、これは不用意に言っちゃいけない、日本に住んでいる限りというか、どこに住んでても絶対体験する、絶対あるんだなっていうのがやっぱ一つの教訓ですね。やっぱり本当に人の気持ちに寄り添ってないなっていうのはありますね。それとあのやっぱり地震はの時には絶対慌てちゃいけないっていうのが教訓ですね、
はい、
一つね、あのっていうのは今回のこの向川の地震は直下型というか本当に、はい、あの海じゃないですよね、
はい、
でも向川の人は、向川ってあの太平洋岸ですから海があるので、はい、地震イコール津波なんですね、はい、やはり東北のからずっともとにかく津波、それで多分あの災害訓練なんかでも遠くに逃げましょう、高いとこ行きましょうっていうのがあったのかなって、私も実際経験してないと分かんないんですが、はい、あの 逃げたんですって。本当にその暗い中、はい、そうしたらなんと震源地の近い厚真方面に向かっちゃった。そっちが結局山で高いところなので、そっちに逃げちゃったっていうんですね。と途中で車が溝その亀裂に入っちゃって動かなくなった、パンクしたとか、なんかいろんなそういう話を聞いて、やっぱり慌てちゃいけないのかなって。あと今日聞いたのも、慌てた人ほどなんか怪我をするとか、いろんなこと、うん、なんかいや、そうですよ、ちょっとそういう言い方はね、怪我をされた方にはすごく、うん、
いや慌てて
お気の毒ですけれども、うん、なんかあったみたいですね。
まさに教訓ですよね。
そうですね、
まあ、本当にまさか自分はっていうのは、うんうんうん、だって私たちもね、今の東北の方々にね、申し訳ないって言いましたけど、うんうんうん、私たちもまさにそうだったですからね、うんうんうん、やっぱただ阪神大震災を聞けば、ね、兵庫県の人は大変だなって思ってましたもん、ね、
うんうん、私は本当に何ちの防災グッズすら必要がないと思ってました、はい、本当にまさかって思ってたので、うんうん、そこに想定外、
はい、
想定外の地震だったので、うん、嘘でしょ、うん、防災グッズなんかないみたいな。で一番最初に困ったのがやはり情報がなかったので、はい、防災グッズの中には必ずラジオを入れとくべきだなと思いました。
はい、そうです、入れてました。
ラジオがないと全く携帯もつながらない、うん、テレビも見れない、うん、真っ暗な状態だったので、うん、まあ電気はね、ろうそくの明かりっていうのはなんとかなるんでしょうけど、
余震で大丈夫で、
うん、受信でね、まあね、多少大丈夫なのもあったり、うん、ランタンみたいなのもあったので、
ランタンがいいですね。
ランタンとか、まあ、やっぱ LED のが、ね、
うん、そうですね、
その辺はあったんですけど、まあ、情報のラジオがないっていうのがやっぱりちょっと失敗しましたので、うんうんうん、しっかり防災グッズの中にはラジオを入れて、うん、あの自分の手の届くところに置いとかなければいけないなというふうに思いましたし、うん、あとなんていうのかな、もう過去には戻れない事実も震災があったので、はい、もうあの時の普通の生活が良かったとか、あの時に戻りたいっていうことで過去には戻れないので、もうやっぱりみんなで前に進むしかないんだなということで、今回もラジオの方をさせていただいたんですけど、そのラジオをやっていた、あのさせていただく中で、なんか答えは見つからないんだけれど、何回も考えさせられた。その自分たちが考えることが大切で、今後も子どもたちを含めて考える時間を作るっていうのが、みんなで話し合うっていうのが必要なんだなというふうに思いました、
う
ん
う
ん
ね、もう想定外っていうのは前例がないわけで、うんうんうん、だからもしかしたら新しい意見とか違う意見をやっぱり言い合う必要は絶対あると思っています、
は
い、
さてここからはゲストの方をお迎えしてまいりたいと思います。続いてのゲストはですね、遠く石巻の方からお越しをいただきました女川中学校の国語の先生をされていて、2011年3月11日 3.11 の東日本大震災の経験というかをされておりまして、あの教師を思いやって教師を辞められいろんな活動をされている佐藤敏郎、今先生とお呼びしていいですか。
まあ、はい、
はい、佐藤敏郎先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、どうも。
はい、
宮城県から参りました佐藤敏郎と申します。
はい、あの今日あのラジオに出させていただいて、女川の子どもたちの俳句の話をちょっとしましたけど、うんうん、
はいはい、
私今でもね忘れられない俳句があって、瓦礫だらけの町で、どんな句を書くのかと思ったら、見たことない女川町を受け止めるって書いた子がいたんですよ。
あ、
見たことない
女川町、川町最後の子もじゃ受け止めるだったんですよね。受け入れるじゃないん
だ、入れるじゃないんだ、受け止める、
受け止めると受け入れるはこんなに違うのかなと思う、うんうん、ね、だって目つぶったって泣いたって逃げたってなくならないんですよ、うん、だまず受け止める、うん、それから泣いてもいいし、うん、目つぶってもいいんだな、うん、あるいは立ち向かってもいいんだなっていうことを、もうあの一句で私はすごく思っていて、
すごい、
だからそういうので、
何年生、え、5年生、
いや当時の中学生
中学
3年生かな、
中学生ですもんね、
はい、
いやでもすごいですね、
うん、だ入れるとね止めるこんなに違うっていうので、
ね、
なんかこうすごく私も自分で、まあ、受け止めようと思いました、うんうん、いろんな状況をね、そしてそこから意見を出し合う、
出し合う、
うん、なんか作っていく、積み重ねる、続けるっていうことだと思うんですよね、うんうんうん、 順平先生はどうですか。
はい、先ほど、地震のあった日に、出勤したという話をしたんですけども、はい、やっぱライフラインがもう学校使えなくなってたので、うんうん、私もあの給水所とかに、行かせていただいたんですけども、給水所とかに行ったらやっぱり子どもたちが結構見かけることが多かったんですけども、はい、普段は、普通に挨拶とかしてくれる子がもう固まっちゃってる、顔がこわばってる、うん、で少し、安心したらその子たちが今度は甘えてくる、うんうんうん、やっぱ子どもたちに異変があるんだなと、うんうん、これはちょっと心のケアが少し必要なのではと私は思いました、うんうん、で、まあ、1ヶ月間とりあえず様子を見ようというメンタルケアの講習とかを受けまして、で大体9割の子たちは1ヶ月だったら元に戻る、うんうん、でも逆を言えば1割の子たちはずっとそれを引きずるんじゃないかと。
そうなんですよね、
はい、
うん、
でそれが いつ来るか、1ヶ月後の急にわってフラッシュバックするか、うん、1年後来るか、うん、それもわからない、うん、でじゃあそういう子たちにどうするかっていう話で、さっき今年上先生の、はい、お話にもありましたけども、地震のことは忘れなさいって、臭いものには蓋をするわけじゃなくて、地震のことを話したいなら、うん、話しなさいと、うんうん、結構やっぱ大人がもう不安になってるから、うん、早く忘れなさいと、うん、結構言う方が多いみたいなんですけど、うん、むしろ自然のことなんだから、うん、地震のことはもうあれがまま話しちゃいなさいと、うん、
難しい、
難しいですよ、
確かに。このラジオに遊びに来てくれた子どもさんに、うん、
はい、
地震のこと聞いていいんだろうかっていう私、うん、ちょっとあったんですよね、うん、で最初にね、地震のこと聞いても大丈夫って言ったら、うんって言ったので、うん、すっごくなんか大人ってやっぱり子どもと接するの難しいですね、うんうん、なんか、うん、学校の先生は大変だなと思うんですけど、ね、
でも今の俳句の話にもありましたけども、うん、やっぱりそれでやっぱ表現することって大人が結構驚くこと、うん、あ、子どもたちの方が結構考えてたり受け止めてたりするんだなっていうのを、うん、先ほど先生の話を聞いて、うん、分かりましたね。
やっぱり2週間3週間っていう期間もそうでしたよね、
はい、
今日実は私も子どもたちに、小学校5年生の子が、はい、あのうちの方に書道に書きに来るんですけど、来たんですけど、そしたら何も聞いてないのに、うん、地震の話をいっぱいしてました、2人で。
そうですか、
うん、でここ見てって、地震の時ガラスで切ったのとか、うん、うちもぐしゃぐしゃで、うん、テレビも何も炊飯器も全部壊れてしまってって、うん、今どうしてんのって言ったら、買ってきたって言ってましたけどね。あ、もうすごく喋ってました、うん、
やっぱ聞いてほしいっていう、
波もあるし、うん、この顔色が悪くなることも落ち着かなくなることも、うんうん、それは自然なことですよね、うん、きっと、
う
ん、
そう思います、う
ん、だから通常の授業というか学校生活に戻すことが本当はベストじゃない、
うん、
はい、あとやっぱ順平先生も前おっしゃってましたけど、うん、私もあの時やっぱ必要だなと思って、うん、いわゆるカウンセリング研修会みたいなのに急に私は行ってきて、うん、やっぱ大事だなと思いました、うん、だからこれはね、うん、もう今日何回も言ってますけど、震災があってもなくても、うん、そういうカウンセリングマインドとかって必要だなと、うんうん、思いました、うん、そうしてればそれこそ慌てることもないわけですよ、本当にこう多くの方々が、自分ごと人ごとじゃないようにしていくっていうことも、まあ、ラジオであるとか、うんうん、いろんなところで、考えていきたいなと思いますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
でそういう子供でね起きていることっていうのはもう、はい、少なからず大人も同じですから、これ、
うんですね、
はい、今日はですね、北海道むかわの災害 FM のスタッフ今村さん、久保田さん、そして千尋さん先生にお話をお聞きしましたけれども、やっぱりすごく元気だなと思いました。トーク非常に上手だったですよね、
う
ん、もうなんか初めてのトークじゃないようなあのラジオをお聞きしたんですけどもね、もともと昔からなんかパーソナリティやってたような、
うん、
絶妙のコンビで ね、はい、楽しませていただきましたけれども、まあ、今回できた縁ですので、
はい、
何らかの形でこれからも手を取り合ってですね、はい、進んでいけたらなというふうに思っています。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、としちゃん、そしてむかわ町の皆さん、ありがとうございました。
おながわなう佐藤としろうの大人のたまり場、この番組は復興真っ只中の町、宮城県おながわ町のおながわ FM から皆さんの町にお届けします。おながわ町ってどこ？と思った方はおながわ FM のホームページをチェックしてみてください。
女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
復興真っただ中の町宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。さてここからは先日我が町宮城県女川町で行われた女川さんま収穫祭2018の話題をお届けしたいと思います。女川町は気仙沼市などと並び全国でも有数のさんまの水揚げ量を誇る町です。そこで大漁を願って今から21年前から毎年秋に実施されているビッグイベントです。町民がですね炭火で焼いたサンマとサンマのすり身を使った汁物、こちら女川汁と、女川で呼ばれていますけども、訪れる人に振る舞うほか、新鮮なサンマやお魚が安く買えたり、さまざまなゲストを招いてのステージイベントやたくさんの出店が出ます。東日本大震災があった時に、実はこの年中止になりかけたんですね。でも何の楽しみもないこう避難所暮らしの町民からですね、せめてお祭りはやりたいと開催を望む声がたくさん出て、ボランティアさんの協力も得て、開催を強行しました。そして7年経った今年は9月30日に開催されました。しかしこの日はですね、皆さんご存知の通り台風24号の接近のため急遽内容の一部と、そして会場をですね変更いたしました。本来はですね全て JR 女川駅前とそこから伸びる商店街シーパルピア女川など屋外での開催を予定していましたが、9月25日より女川町役場の庁舎が使用開始となったことから一部をその屋内の建物に移して開催となりました。最初はもう雨の予報でしたし全然人が来ないんじゃないかといった声もあったんですけども、本当にたくさんの方に来ていただきました。県内外から1万2000人を超える来場者が集まりました。私はですね、普段はその商店街にありますお土産物屋さんで働いているので、そのアガインステーションとあと外の様子と見ながらちょっとお祭りに参加しました。でその中で本当にたくさんのリスナーさんの方に声をかけていただいて、歩いていくとなんかすごく松さん松さんって呼んでくれてすごい嬉しかったですね。でそんな中でその前日になるんですけど、あるリスナーさんがアガインステーションに来て声をかけてくださったんですね。女性の方で50代か60代ぐらい、私のお母さん世代なんですけど、いつもラジオ聞いてますって言ってくれて、 TBC ラジオで聞いてくださってるんですね。でその方そうすると夜の11時の放送をもう寝ないで必ず聞いていて、その放送を聞いてから寝ると、もうそんな風に言っていただいて、もう本当に嬉しくて、その後のちょっと仕事がちょっと手につかないくらいちょっとニヤニヤしながら仕事しちゃったんですけども、すごい温かい言葉もいただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。ちょっとラジオを使ってちょっとメッセージ送らせていただきますけども、そしてアガインステーションの業務をしている合間にもちろんね、祭りの様子も見に行きました。いろんな出店がとかね、出店物っていろいろあったんですけど、ちょっとご紹介したいのが女川小学校の5、6年生が、出店していました。女川商売塾というものがあったんですね。これはですね、女川町商工会などが完全バックアップして、例えばその子どもたち自身がその女川町内のその雑貨屋さんとかそういうところに行って仕入れをして、なんだこう仕入れ額っていうんですかね、卸値とかそういうのもきちんと交渉、値段の交渉をしたりとかで、あといくらで販売するか、要は売り値も自分たちで決めて、でさらには売り子ですね、自分たちでいらっしゃいませと、これいかがですかというふうに自分たちで売る、そしてその売り上げを自分たちで計算するっていう女川商売塾というものが出展されていました。なんかそんな風にですね、お祭りもこう勉強の場にしてしまうね、女川町のお祭りなんかすごい素敵だなと思いました。他にもですね、町役場に完成したホールではですね、様々なゲストによるステージも行われました。 寺島由布ちゃんや気仙沼のご当地グループ SCK ガールズなどによるアイドルライブや地元の子どもたちによる演奏などさまざまな催しが行われて、盛り上がりました。そんな中ですね、トリを飾ったのは我が町女川町出身で先日まで放送されていた朝ドラ半分青いでも話題になった俳優歌手の中村雅俊さんと女川町長によるトークライブです。久しぶりに、ふるさとに帰ってきた雅俊さんのトークに会場は大盛り上がりでした。
女川弁で
なんだ若手部屋、ほんで若手部屋か若手ちゃん、若手ちゃんってどっちがいいんですか。もうだいたい茶をつければいいような感じありますよね。
まあ一小学校と二小学校と三小学校みんな違います
。そうですか。俺はですね、あの女川町寿町9っていうところで生活してまして、わしの神ハマーザわしの神130何番地ってのを覚えてますね。まああのどこかっていうとですね、もうちょっと十文字屋ってのがありまして、あそこのちょっと入ったところに新田薬局ってのがありまして、その向かいに、住んでました。で向かいのちょっと奥入ると小金座っていう映画館が昔ありましたけど、小金座覚えてる人いますか。ああ、結構いますね。
笑顔満面ですね、皆さんね。
そうですよね。あのそんなところに、高校出るまで暮らしてました。小学校はですね、女川第一小学校です。ですから そこら辺あたりからですね、あの小学校までずっと毎日歩いて、行きましたね。中学校にはどこかというと女川第一学校、こっちから見るとあのちょっと丘の上にあるんですけど、中学校に入ってですね、で部活活動をしようとするときにうちの姉に何かなって言ったらですね、バスケットボールがいいって言うんですよ。なんでって聞いたらですね、背が伸びるって言うんですよ。で当時150何センチくらい、155センチくらいだったんですかね、俺。それでそしてバスケットをやりまして、それで中学3年までやりまして、なんと皆さん中学卒業するときに180あったんですよ。
伸びましたね。
もうすんごい伸びて、このスピードで伸びてって190何センチくらいになったらどうしようかって本当に真剣に、考えまして、でもまあ中学卒業から実のことを言うと、1センチか2センチしか伸びてないんですよ。
ではですね、最後にその中村雅俊さんから女川ナウをお聞きの皆さんへ、メッセージをいただいたのでこちらをお届けします。
女川ナウをお聞きの皆さん、中村雅俊です。震災からもう7年と半経ちました。今ですね、あの自分が生まれて育った、宮城県の女川という、来てますふるさとです。あのまあ震災があってから、まあ、自分のできる限り田舎の女川に来るようにしてるんですけど、やっぱり来るたんびにその女川の町の様が少しずつですけど変わっていく姿を見てて、あ、いずれ復興という日が来るんだろうなと、そう思いながら毎回来るたんびに、さていつなんだろうと、そういうふうに思う時もありました。まあ復興のスピードというのが早いのかそれとも遅いのか何とも言えませんけど、必ず復興の日は来ると思うんですけど、まあ、あのその年月といいますか、それを待ちわびてる人たちとか、まあ、いろんな環境に置かれてる人たちがその日が来るのをどういう形でその待って、あのそしてその日がどういうふうにどういうような形でこう受け止めるのかっていうのがすごく見てて時々心配にもなりますし、あのできる限りの形で応援していきたいなという思ってます。あの女川に関しては、まあ、最初は復興のスピードっていうのは遅いって言われてましたけど、あのやっぱりここのところをこう見てるとやっぱりこう結構復興はあの早いスピードであの進んでるんじゃないかなと。というのもあの他の被災地を見るとやっぱりそういう復興のスピードの格差っていうのが感じられるんで、そういう意味ではその女川はスピードが比較的速いんじゃないかという、まあ、それはまあいろんな理由ありますけど、やっぱりこの被災された女川町民、 いろんな人たちがその復興に対してのその頑張りっていうのはやっぱり半端じゃないっていうのは来るたんびに感じてますんで、やっぱりもうみんな頑張ろうぜっていうのはすごく一丸となってる感じがします。まあそれが証拠に笑顔が皆さんどんどん増えてきてるんで、見ててもやっぱり震災直後の時の人たちとはまた全然たくましくなってるし、笑顔も増えてるんで、なんか少しほっとする部分であります。まあとは言いながらまだまだ復興はいつだって言われると絶対その日がはっきり言えない状態だと思うんですよね。建物が建ったり道路がちゃんと元通りになったりすることが復興じゃなくて、そこに住む人たちがやっぱり心の底から幸せだなとその思う日までが復興だと思ってるんで、やっぱり随分先の長い話ですけど、被災された方々頑張ってますから、全国の人たちもなんかやっぱり忘れずに何か折に触れ東日本の震災ということをですね、思い出していただけると、思い出したらまた何かをしていただきたいっていうふうにやっぱり地元の人間としてはそう思ってます。被災した直後ですね、ギター一本持って皆さんの前でよく歌っていたんですけど、歌の力っていうのはすごく感じてですね、なんか歌える自分でよかったなって思える瞬間が多々ありました。まあそんなこんなで今でもずっと歌を歌うっていうことを続けているんですけど、その延長で11月の21日に新曲も出ます。だろうという曲なんですけど、まあノリのいい曲なんで、ぜひ皆さんにも聴いていただきたいし、また近くにですね、今コンサートツアーもやってますんで、近くへ来た時ぜひ足を運んでいただきたいなと思ってます。いろんな意味で待ってますから、よろしくお願いします。
帰り道急ぐ途中でふと足を止める。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。と私一人で、お届けしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとね、一人で戸惑う部分もありつつ、寂しい部分もありつつ、いつも聞こえるねとしちゃん の, ちょっとどう返していいかわからない親父ギャグも聞こえないので、ちょっと寂しかったですね。相方がいないっていうのはこんなに寂しいもんかと、実感しているところです。皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668、 郵便番号 980-8668、 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は 022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。女川ナウ、今週はここまでです。お相手は阿部真知子、そして北海道から佐藤敏郎でした。今週も頑張って。Thank you.